それではこちらで指導を担当している唐木先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず先生にお伺いしたいのが、こちら油絵のサークルさんということで、指導を担当するときに心がけていらっしゃることがあれば教えてください。
人間それぞれ感じ方が違うと思います。だからそういうことを自分なりの感じたもの、自分しかできないもの、そういうものを形として表現してもらいたい。ですからこうしなきゃいけないってことについては、とやかく言わない。ただ表現技術とか技法的なことについては、こういうふうにすると良くなるよ、じゃあこれとこれ比べてどうかなとかって、やっぱり書いている人にこう投げかけて、自分で考えて答えが出してもらえるような、そういう指導を考えてやっているということですね。
お一人お一人がこう思ったものを書けるように先生がヒントを出しているようなイメージでしょうか。
そうですね、だからどんなものを表したいのっていうね、それが一番大事なことで、どんなふうに書きたいのっていうことよりも、どんなふうになものを自分で感じたから表してみたいか、そこを一番まず大事にしたいというふうにやってますね。
こちらのサークルさんでは、油絵で皆さんが書く題材というものはどなたがお決めになっているんですか。
ここはね、サークルでやってますからね、当番制で、次の月は誰々さん、次は誰々さんっていうことで、その人に題材、まあ大体主にこう生物が多いんですけども、任されて自分が書いてみたいなと思うものはその人が持ってくるっていうことですね。
先生からご覧になって、こちらのサークルの雰囲気はいかがですか。
とてもあったかくてね、でいい意味で書いてるものをお互いに見ながら刺激し合いながらね、で描いてるってことがいいんじゃないかな。
とても皆さんいい関係を築いていらっしゃるんですね。
そうですね、
先生ご自身は油絵歴はどのくらいになるんでしょうか。
描き始めたのが普通に高等学校の時代から描いて、それから東京の美術の学校に行って、でずっとやってますからね、まあ、その辺は長い間はやってますってことで想像しておいていただければいいと思います。
はい、それだけ長いこと油絵にこう関わっていらっしゃる中で、先生はどういったところに油絵魅力を感じていらっしゃいますか。
油絵っていうのはね、絵の具のね、まあ、一つの表現材料だと思えばいい。だから油絵じゃなくて何とかってね、絵っていうものなんだろうかなっていうふうに考えていったときに、水彩で描こうが鉛筆で描こうが何で描こうが構わない、まあ、たまたま私は油絵の具っていうものを使って表現してましたから。ただやっぱり大事なものは自分が何を表現したいかってことで、それに道具がくっついてきてるってことで、私はたまたま油絵の具を使ってやってるということですね。
では先生のお話をお伺いした中で、リスナーの皆さんの中にも、これからちょっと油絵を始めてみたいなと思っていらっしゃる方もいると思うので、そういった方に向けて何かメッセージがあればお願いいたします。
絵はこう描かなきゃならないとかね、ああ描かなきゃならないなと思わないで、ちっちゃい時から子供もね、紙があれば何か表現すると、それと同じようにね、軽い気持ちで表現してもらいたい。で上手なものはいらない、面白くない、自分の中から出てくるものをただそのまま素直に表してもらったものが一番魅力的だよって。だから軽い気持ちで来て、で道具として油絵なら油絵の道具を使ったらこんなことができたっていうことをやってもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。
油絵と聞いてこう先入観で難しそうだなというところをまずはなくして、気軽にチャレンジしてみるというところも大事なんですね。
油絵と水彩を比べたらね、描き方としては水彩絵の具の方が難しい。で小学校の時とか中学校の時って水彩絵の具使うでしょ。であれってなかなかやり直しが効かない。これはね、やり直しが効く。で上から何ぼでも重ねられたしね、重ねてるのが嫌だったら削り取るとかってことができるから、自由に自分の気持ちが出せる。これだけ奥深いんじゃないかなと思います。
では興味のある方にはぜひ油絵もチャレンジしていただきたいと思います。唐木先生、素敵なお話をありがとうございました。
はい、どうもね。
それではメンバーの高橋さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。高橋さんはどうしてこちらのサークルに入ったんですか。
会社を定年退職する前に、会社の人から会社辞めたら何やるのってこう聞かれたんです。たまたまその目の前に綺麗な油絵があって、いや油絵って綺麗だねって言ったら、定年退職のパーティーの時に油絵のセットを記念に送られて、でもとりあえずこう独学でやったんだけれども、 そのたまたまここのふるさと祭りっていうふうなところでこのサークルが絵画展をやってて、それを見て、あ、いいなと思って、それで、まあ、こういうところで先生に習って、まあ、いろいろ勉強すれば展覧会にも出せるっていうことで、それで入ったんです。
絵を描くのはもともとお好きだったんですか？
いや、絵を描いたことなかった。
そうするともしかしたら初めの頃は難しいなと感じたところもあったかと思うんですけれども、どんなところが大変でしたか？
実は私の息子がすごい絵が上手で、どう描いたらいいのって聞いたら、画材屋さん行ってキャンバスを買って一度だけ上塗りをしなさい、乗せた色を筆に乗せてキャンバスの上に置きなさい、でそれしか教えてくれなかったということで、そのまま真似をしてその通りやったら、ただ混ざると色は変わるとか、時間が経つと色は変わるとか、それから朝描いたのと夜描いたのでは違うとか、そういうところがね、すごい難しいなと思いましたね。
逆に油絵を描いていて楽しい瞬間っていうのはどういうところですか？
ある程度こう描いて最後に例えば白い点で印象をつけていくとか強調するとか、そういう最後のこう出来上がる寸前っていうのがすごい嬉しいですよね。
完成に向けた仕上げの瞬間があってというところですね。先ほど息子さんが絵がお上手ということだったんですけれども、はい、その高橋さんの描いた作品を息子さんにはお見せになったんですか？
いや、よく見せてるんだけど、めったに褒めないです。
でもお父様も絵を始めて、息子さんも絵を描いて、親子で絵を描いてるっていうのはいいですよね。
たまたまね、そういうふうな同じ趣味があったっていうかね、そういう意味ではいろいろ会話も弾むし、結構いろいろ教えたり教えられたりね、
お互いにこう刺激し合いながらといったところもあるんでしょうか？
うん、ただね、いろいろこうコメントしてくれるのがなんか専門的すぎてね、なかなかそれをこう実現できないっていうのがちょっと悩みなんですけどね。
そこはこちらの先生にこう教えを請いながらですね、
先生に聞きながら教えてもらってってことね。
はい、ではぜひこれからもたくさん素敵な絵を描いてくださいね。
はい、
高橋さん、ありがとうございました。
はい、どうも。はい。